城県魅力度アップ応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、美味しいグルメもいっぱいの茨城県。都道府県魅力度ランキングの上位に入れないのは、みんなにまだその魅力が伝わっていないせいかも。このコーナーでは茨城県内の市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力度向上に向け、今日もうちのゆきがホットな情報をお届けしていきます。今日のハッピー茨城は茨城のレンコンについてです。茨城県営業戦略部販売流通課の荒木真中さんにお話を伺います。荒木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、レンコン旬の時期かなと思うんですけれども、県内、茨城県といいますとレンコンとっても有名ですよね。
はい、
はじめにこの茨城県のレンコンの生産状況について教えていただけますか。
はい、茨城県ですけれども、レンコンの出荷量が 24,500トンと、これはですね、全国の出荷数量の半分以上を誇り、断トツの全国1位となります。ちなみに東京都の市場においてはなんと9割以上が茨城県産になります。このレンコンですけれども、はい、県内で生産されている地域ですが、大倉みずみに恵まれた霞ヶ浦や北浦の湖畔が中心となります。市町村としては土浦市、霞ヶ浦市、稲敷市、小美玉市、あと行方市などが主な生産地となってきます。
はい、6校5市でもですね、行方市などがね、レンコンの生産としては大変有名な場所ということで、一番びっくりしたのは東京の市場において9割以上が茨城県産ということで、じゃあ東京都民の方々が召し上がってるもうレンコンはほぼほぼもううちの茨城県産だっていうことですね。
そういうことになります。
あの、茨城でのレンコンの歴史について教えてください。
レンコンの歴史ですけれども、2つの国、ふどきにも鹿島地方で栽培された記憶があり、歴史は古いです。その後ですね、昭和20年代から販売目的のレンコンが栽培されるようになり、そして稲作から転作事業が始まった昭和45年から本格的にレンコンの栽培面積が増加していきました。現在ですけれども、茨城県で、1730ヘクタールの面積でレンコンが作付けされており、これは例えば東京ドームでの面積で換算でいうと360倍、お近くの鹿島スタジアムの敷地面積の150倍以上の面積になってくる面積でございます。
はい、あの鹿島スタジアムにも例えていただいてありがとうございます。はい、でも本当にあの幅広い場所でとても広く作られているということがとてもよくわかりました。あの出荷なんですけれども、最盛期としてはもしかして今ってもうちょうど終わり時期になるんですか。
いえ、最盛期がですね、はい、まあ、10月ぐらいから12月ぐらい、今の12月ぐらいとなりまして、はい、今が出荷のピーク時期になっていきます。
はい、はい、
まあ、近年はですね、ハウスの栽培が普及したり、
はい、
品種の改良なども進みまして、年間通じて、品質の高いレンコンがお届けできるようにはなっています。
なんか冬の食材、まあ、この時期の食材というイメージはあったんですけれども、今は年間通して本当に美味しいレンコンが流通しているということですね。
そうですね、はい、
あのレンコンの収穫ってすっごくこうテレビとかで見るととっても大変そうなイメージなんですけれども、あれ実際どんな風に収穫されてるんですか。
おっしゃる通りでして、レンコンの収穫はですね、テレビなどで見たことがある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、田んぼに入って、泥だらけになりながら収穫をします。
あ、やっぱりそれは本当にやってるんですね。そのように。
そうですね、はい、まあ、実際に作業としてはまず田んぼに入ってですね、まあ、でその田んぼの中からレンコンを探していきます。そして、見つけたレンコンをホースから出る水圧で掘り出していくというわけなんですけれども、まあ、レンコンに直接当たると折れてしまってしまうので、はいはい、直接当たらないように注意しながら、レンコンの周りについている泥を飛ばして 収穫をしていきます。まあ、これからの時期ですね、寒さが厳しくなってきます。収穫作業は毎朝早くから始まりますので大変な作業になってきます。たまには分厚い氷が張る場合もありますので。
そうですよね。
まずは氷を割って、そして寒い田んぼの中に入って、まあ、手がかじかむ中、レンコンから田んぼを出していくと形になってきます。まあ、そしてですね、その後出荷用に調整させていただいて皆さんのところに、農家さんのところからお届けされるという形になってきます。
本当に大変なご苦労があっての皆さんの手元にね届いているかと思いますので、残さずそして美味しく皆さんには召し上がっていただきたいですね。
本当ですね。はい、
ちょっと疑問に思ってることがあるんですけど、あれレンコンって穴開いてるじゃないですか。あれなんで穴が開いてるんですか。
はい、なるほど。はい、レンコンの穴はですね、
はい、
実は地上の葉っぱまでつながっています。
はい、
レンコンは田んぼの土の中で育つためですね、
はい、
この穴を通して生育するのに必要な酸素を土の中まで、届けているという形になってきます。
はい、
まあ、ちなみになんですけども、
はい、
僕たちが食べているレンコンは、ね、根っこではなくてですね、
はい、
茎の部分に当たるとちょっとしたあれです、
ね、そうなんですか。もうシンプルに根っこだと思ってました。初めて知りました。そうなんですね。穴が開いてるのにもちゃんと理由があるということで、ありがとうございます。
はい、
直売所とかスーパーに、まあ、ちょうどこの時期すごくたくさんの茨城産のレンコン並んでおりますけれども、実はちょっといまいち選び方がよく分かっておらず、なんか取っているような感じがしてるんですけど、レンコンの茨城のレンコンの特徴とともにレンコンの選び方を教えていただきたいなと思います。
はい、茨城県のレンコンの特徴魅力はぷっくりとした団子状で、柔らかくてシャキシャキした肉質ですね。そしてほんのりとした甘みというのが特徴の魅力となってきます。
はい、
肌がきめ細かく、白く美しいことも人気の理由だと思います。で、直売所やスーパーでレンコンを選ぶときですけれども、
はい、
丸みがあり肉厚で皮にツヤがあり、傷がないものを選びましょう。はい、カットされたものは穴の中が黒くなっていないものが新鮮です。
はいはい、
そしてですね、レンコンは部位ごとに食感が異なります。
はい、
ですので好みや料理に合わせて選ぶと良いかと思います。
こう一本あるじゃないですか、先とか真ん中っていうことですか。
はい、おっしゃる通りですね。
はい、
で大きく部位を分けると3つに分けられます。
はい、
1つ目はですね、先っぽの方、柔らかくて小さめの部位で、レンコンの芽がついているものもあるんですが、この部位はですね、シャキシャキした食感のためスライスなどにして、サラダにしてもらうのが良いかと思います。また次に中くらいの部位、真ん中の部位
です
ね。こちらホクホクとシャキシャキの両面を持ち合わせていますので、まあ、煮物ですとか揚げ物にしたりするのがいいのかなと思います。そしてですね、一番最後に大きな部分、についてはですね、
はい、
ホクホクもちもちな食感ですので、すりおろしてつくねやハンバーグなどにするのも良いのかなと思います。
部位によってお食事ね、確かに部位と言われるとあまり気にしていなかったんですけれども、確かにそうですよね。ぜひ次回ね、購入の際はお料理と合わせて皆さんには購入していただきたいですね。
そうですね。
レンコン買った後なんですけれども、あれ保存ってどのような方法で保存したらいいんですか。
保存ですが、長持ちさせるためにはですね、切り口に空気が触れたり、穴の中に空気が入らないようにしてください。
はい、
また適度な湿度が必要なため、濡れた紙タオルなどで包んでいただいて、その上からラップできちんと包んで冷蔵庫の野菜室に保存していただければと思います。
はい、
またレンコンの皮は調理する直前に剥いた方がいいかと思います、
うんうん、
またですね、たまにですけれども、レンコンは酢水につける作業、あるいは皮を剥く作業が面倒と思っている方にお会いすることがあるんですけれども、
はい、私ですね、それはもう、はい、
見た目の色などを気にしなければ、
はい、
これはまあやらなくてもいい作業になってきます。
え、そうなんですか。はい、
もちろん酢水につけた方が綺麗にはなるんですけども、
はい、
まあ、酢水につけず、皮付きのまま、買ったレンコンのまま私は調理をしています。
そうなんですね、はい、確かに。でもなんか思ってみると、もしかして栄養が実はいっぱいあるかもしれないですね、その部分にもね。
そうですね、
うん、はい、まあ、ご自宅で特に、ね、見た目なども気にしないということであれば、面倒くさがらずにぜひたくさん食べていただくためにもね、そういった形でお料理するのも良いですね。
そうですね、
はい、私このレンコンはですね、こう子供がいるのでレンコンチップスとかにしたりすることが多いんですけれども、はい、おすすめのレンコンレシピはありますか。
おすすめのレンコンレシピですけれども、レンコンはですね、調理の仕方や切り方でいろんな味わいが楽しめます、うん、はい、定番の、まあ、きんぴらですとか煮物、
うん、
まあ、こういったものの他にもですね、厚めに切ってレンコンのステーキにしたり、あるいは薄切りにしてさっと湯がいたものをサラダにしても美味しいです、うん、もちろん先ほどおっしゃられたレンコンチップスなんかも美味しいと思います、
うん、
これから寒い季節にはですね、さらに輪切りなどにしてお鍋に入れたり、
うん、
カレーやシチューに入れてもすごく美味しいです、
うん、
またレンコンなんですけれども、繊維に沿って縦に切ると歯ごたえが残る食感に、繊維を立つように横に切ると柔らかな食感になりますので、まあ、お好みで切り方も変えてみるのもいいかと思います。
はい、
レシピですけれども、
はい、
県の販売流通課でサイトを運営している茨城を食べようのホームページにもたくさんレシピ、レンコンのレシピ掲載しておりますので、迷ったらぜひ検索してみてください。
はい、わかりました。その他、茨城県内ではレンコンを使った商品としてはどのような商品が開発されていますか。
はい、商品としてですけども、先ほどおっしゃいました、うんうん、レンコンチップスですとか、
うんうん、
その他レンコン麺ですとかレンコンカレーなど、様々な商品が開発されております。県内、まあ、県南地域の直売所などでも販売されておりますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
はい、ぜひ茨城県産のですね、レンコンを使った商品もたくさん皆さんには購入いただいて召し上がっていただきたいと思います。
はい、
それでは最後にラジオをお聞きの皆さんに、茨城のレンコンについてぜひ PR をお願いいたします。
はい、今が出荷のピークであるレンコンですが、滝が見える見通しが利く縁起物としてお正月にも欠かすことができない食材ですし、旬の時期が長くどんな料理とも相性が良いため、長い期間たまたまな料理で楽しむこともできます。今年の冬からぜひこれまで以上に茨城の美味しいレンコンをたくさん食べて過ごしていただければと思います、うん、
今日のハッピー茨城は、茨城のレンコンについて茨城県営業戦略部販売流通課荒木真中さんにお話を伺いました。私も今シーズンもたくさんこの旬のレンコンをたくさん食べたいと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。
皆さんもぜひいろいろなお料理に使ってくださいね。荒木さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
茨城応援コーナー、ハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。